今日恵みをいただく御言葉は詩式の14章5節から9節までです。詩式14章5節から9節。こうしてサムソンは彼の父母と共にティムナに下って行き、ティムナのブドウ畑にやってきた。見よ、一頭の若い獅子が吠えたけりながら彼に向かってきた。この時主の霊が激しく彼の上に下って、彼はまるで小ヤギを引き裂くようにそれを引き裂いた。彼はその手に何も持っていなかった。サムソンは自分のしたことを父にも母にも言わなかった。サムソンは下って行ってその女と話し合った。彼女はサムソンの気に入った。しばらく経ってからサムソンは彼女をめとろうと引き返してきた。そしてあの獅子の死体を見ようと脇道に入っていくと、見よ、獅子の体の中にミツバチの群れと蜜があった。彼はそれを手にかき集めて歩きながら食べた。彼は自分の父母のところに来て、それを彼らに与えたので彼らも食べた。その蜜を獅子の体からかき集めたことは彼らに言わなかった。アメン。一言お祈りをいたします。愛する主イエス様、あなたが獅子としてこの地上に現れてくださったのに、しかしあなたは人の手によって殺され、引き裂かれ、その肉は裂かれてしまいました。しかし私たちはあなたを慕い求めます。あなたがほふられた子羊のように裂かれてくださったからこそ、私たちはあなたの内に入り、あなたの御言葉の蜜を食べ、あなたの内において安息をするものであります。そして私たちは救いに入れられました。主よ、今日この語るしもべの唇を清め、またこれに預かる一人一人を整えてください。耳を開いてください。御言葉を開いてください。そして私たちに必要な命の養いを今日も豊かに得させてくださいますように。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの尊き主愛するイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アメン。サムソンは、獅子の一人として、まあ、獅子記の方の獅子ですね。今日の箇所には、ライオンの方の獅子も出てくるんですけども、獅子の、としての、まあ、神様から、生まれる前から選ばれていたんですけども、で、まあ、彼に与えられているのは、その力です。彼は生まれながらのなじる人として、主に捧げられていて、そして、まあ、生まれる以前からもう見つかりによって、強い、酒を飲んではならない、また、頭の毛を剃ってはならない、まあ、そのように、言われていたんですけども、でそして彼は捧げられたものとしてですね、特別に神様からのその、賜物が、与えられております、まあ、その力なんですけれども、サムソンはですね、ここぞという時に、この6節にある通り、主の霊が激しく彼の上に下って、という、そういう場面において彼はその力を発揮します。ただ、彼自身がですね、その主に捧げられたものとしての分を、まあ、守っていればの話です。このサムソンの話を読み進めていくに、 わかるんですけども、本当に彼は、問題が多い人でした。ね、今もう早速この獅子として歩み出そうとしているところでも、ペリシテの女をめとろうとしておりました。で、それで父親はそれを、ね、戒めたんですけども、その父の言うことも聞かず、ね、本来的にはイスラエルでは父が、その、この嫁を、探して、そしてその、普通両親のその、教えと戒めに従って、結婚相手を、いただく、まあ、それが通常であるんですけども、しかしサムソンは、それをしないで、ただ自分の目に気に入ったものを、自分の、妻として、めとろうとして、で、それで言って聞かずに、まあ、仕方なしにですね、まあ、5節の方で、まあ、こうしてサムソンは、彼の父母と共に、ティムナに下って行き、ティムナのブドウ畑にやってきた。で、そのようになっていくんですけども、しかしそこにですね、まあ、彼の前に一頭の若い獅子が吠えたきりながら彼に向かってきます。普通に考えれば、もうこれはピンチですね。人間がライオンに、まあ、普通はかなわないんですけども、しかし、サムソンのところにその獅子が、向かってきたとき、主の霊が激しく彼の上に下って、で、それで、彼はまるで小ヤギを引き裂くようにそれを引き裂きました。で、彼はその手に何も持っていなかった。で、丸腰で、戦って、そして獅子をいとも簡単にですね引き裂いてしまうんです。で、サムソンは自分のしたことを父にも母にも言わなかった。ですからこの時サムソン一人だったんですね。そしてその場面を目撃している者は誰もいなかったんです。普通ではありえないことなんですけども、ライオンを引き裂く、それは他の人に伝えても、まあ、にわかには信じがたいことですけども、でもそのことは起こりました。で、サムソンはそのことを父にも母にも言いませんでした。きっとサムソン自身は、ね、本当にびっくりしたでしょうね。生まれて初めてこういうこと、彼自身の力を発揮しました。で、それで、主の霊に本当に激しく下られて、主のその力、主にあって力を発揮するということを、それを初めて体験したことでしょう。びっくりしたことでしょうね。で、サムソン自身は誰も言わなかった。で、そしてサムソンは何をしたか、何節見ますと、サムソンは下って行って、その女と話し合った。彼女はサムソンの気に入った。こういう、ね、ピンチにあって、危ない目にあっても、でもそれでも、ね、本当に主にあって助けられているはずなんですけれども、でも、サムソンは自分のその行いを改めないで、むしろその女と話し合って、もっと、ね、サムソン、その女のことが気に入ってしまうんですね。本当に、主にあるナジル人にはふさわしからぬ行為です。ちなみにナジル人にはですね、詩式の方にはナジル人は出てくるんですけども、ナジル人としてのその、ね、死体に近づいてはならない。もし、自分のがナジル人として捧げられている期間中に、なんか誤って突然隣に人が死んでしまったら、まあその時一旦ナジル人としてのその期間は一度終了して、また新たに更新しなければならないはずなんですけども、でもしかしギデオンじゃなくてサムソン、彼の人生の中では本当に多くのペリシテ人の死体、まあペリシテ人を撃ち殺すんですけども、まあそういうことがあるんですが、ですから、ナジル人としての誓願についても、死体に近づいてはならないということも、まあ、彼は、それを守られていないはずです。そしてなおかつ、ペリシテ人は、とてもですね、ビールをたくさん飲むことで有名な、民族だったようです。ですから、ペリシテ人の宿営の中に入っていくと、サムソンもビールも飲んだんではないかと思われるんですが、とにかく本当にナジル人として、あるいは神の民として してはならないことをいろいろとやってるんですけども、でも主はですね、本当にその一つ一つに対して目をつぶっておられ、しかしですね、なじる人として決定的にしてはならないこと、ね、頭の毛を剃るということ、これについてはですね、もうそれによってサムソンから主の霊が離れてしまうということが、まあ、将来起こるわけです。これ本当に私たち自身も、よく表しております。私たち、ね、神の民であるんですけども、でも神の民がしてはならない、ね、世との結婚だとか、あるいは身を汚が死体によって、ね、人々の中のその死んだ言葉、むしろ汚れるような言葉、それに混じっていて、触れても、でもそれでもなお神に打たれることはない。で、それで、どんどんどんどん、その身を汚していってしまう。それでも主の霊がですね、注がれている。それは本当に憐れみです。まあ、しかし決定的なことをしてはならないことをしてしまうと、私たちも本当に決定的に滅びが確定してしまうんですけども、私たちは本当にこのサムソンの様を見ますに、本当に人の堕落した様、いかに主に捧げられたものであっても、いかになじる人であっても、いかに獅子であっても、まあ、このように本当にしてはならないことをしても、それでもなお神様の憐れみによって、神様のその寛大さによって、かろうじて主の働き人としての役割を果たしている。本当にサムソンの様を見ますに、主の憐れみ深さ、そして私たち、キリスト者も、本当に世と結婚したり、世の価値観と結婚してしまったり、あるいはその身を、ね、死体によって汚してしまったり、そういうことを、ありがちなんですが、でも、主はなお憐れみを注いでくださって、本当に主は私たちを救い出してくださる。ただ主を褒めたたえる以外にありません。さて、サムソンはですね、まあ、こうして、まあ、このライオンのその危機を逃れても、なお、このペリシテの女をメトロとして引き返していって、でその途中で、かつてその獅子を殺した、その死体を彼自身が見ようとしてですね、脇町の方に入っていきました。すると本当に不思議なことにですね、その獅子の死体、獅子の体の中に、ミツバチの群れと蜜があった。ね、面白いですね。殺したライオンの死体、その獅子の体の中に、ミツバチが群れを作って、で、その中に蜜があった。ですから、ミツバチたちが、この獅子の体に巣を作っていたんですね。これどういうことでしょうね。本当に不思議です。で、彼は、それを見て、その、蜜を手に取ってかき集めて、それを歩きながら食べました。ちょっとあまり食欲がそそらないような場面ではあるかもしれないんですが、でも彼はそのようにして蜜をかき集めて、それを食べて自分の父や母のところにも来て、その蜜を彼らにも与えるんですね。で、それで父や母もそれを蜜を食べました。で、その蜜の出どころ、それを彼は言いませんでした。父や母にも。誰にも内緒にしていたんですね。自分が獅子を素手で殺したことも、また蜜、その蜜の出どころも、その両親にも言いませんでした。で、それで彼はその後、そのことを謎のネタにするんですけども、それはまた次回に回すとしましてですね、本当にこの不思議なこと、ね、獅子が、吠えたきながらサムソンのところに来たら、サムソンはいとも簡単にそれを小ヤギでも引き裂くようにそれを引き裂いた。で、それなんでそんなことができたのか。で、そればかりでなく、なんでその獅子の死体の体からそこにミツバチが巣を作っていて、そこに蜜がたくさん死んだ獅子の中になんで蜜がたくさんあって、でそれを本当にたくさんもう手に取って父や母にも分けられるほどにたくさん蜜が滴ってる。本当に不思議に次ぐ不思議です。まあ、私はですね、 御言葉の解釈は、御言葉の他の箇所から、ということを、しておりますけれども、獅子といえば他の箇所に出てくるというのは、ね、ユダは獅子の子、創世記49章で、イスラエルがユダを祝福しましたね。ユダは獅子の子である。そして王権はユダから離れない。そしてついには、永遠の王がそのユダ族から出る。ですから、まあ、獅子は、ね、ユダ族をのうちの特にイエス・キリストを表しております。冒頭でも、ね、黙示録の5章を開いたんですけども、黙示録の5章の、2節から5節のところを読みました。黙示録の5章の2節から5節。また私は一人の強い御使いが大声で触れ広めて、巻物を開いて封印を解くのにふさわしいものは誰かと言っているのを見た。しかし天にも地にも地の下にも誰一人その巻物を開くことのできるものはなく、見ることのできるものもいなかった。巻物を開くのにも見るのにもふさわしいものが誰も見つからなかったので、私は激しく泣いていた。すると長老の一人が私に言った。泣いてはいけない。見なさい、ユダ族から出た獅子ダビデの根が勝利を得たので、その巻物を開いて七つの封印を解くことができます。アメン。ユダ族から出た獅子ダビデの根が勝利を得ました。でそれで、人類誰も開くことのできなかった謎封印を、それを、その七つの封印を、このユダ族から出た獅子が解くことができます。そしてこの、ね、ユダ族から出た獅子はですね、6節見ますと、ほふられたと見られる子羊に見えるんですね。ほふられたと見える子羊、ユダ族から出た獅子がなんとほふられたと見える子羊、ほふられた子羊のようになるんです。そしてこのほふられた子羊が七つの封印を一個一個、ね、七つの謎を一つ一つ解いていくんですね。この子羊、彼は褒めたたえられます。この9節見ますと、彼らは新しい歌を歌っていった。あなたは巻物を受け取ってその封印を解くのにふさわしい方です。あなたはほふられてその血によりあらゆる部族、国語、民族、国民の中から神のために人々をあがない、私たちの神のためにこの人々を王国とし祭司とされました。彼らは地上を治めるのです。アメン。それに12節も、ほふられた子羊は力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受けるにふさわしい方です。本当に子羊が、褒めたたえられておりますね。13節でも子羊に栄光と賛美と誉れと栄光と力が永遠にあるように褒めたたえられております。ほふられた子羊が褒めたたえられる。本当に本来ですね、ユダ族から出た獅子として、本来獲物を食らい尽くすものとして、私たちもその獅子に、本来であるならば神の御子キリストによって食らい尽くされるべきものであるはずがですね、なんと私たち人間の側がその獅子を引き裂いてですね、そして救われて、そしてその獅子の中に、死んだ獅子の死体の中に蜜ができるんです。蜜蜂がたかるんです。蜂、ね、蜜蜂、それは、ね、どこから蜜を仕入れるか、ね、花のところに行って蜜を仕入れますね。そして巣に持ち、その蜜を持ち帰って、その蜜を その巣にたくさん蓄えていくんですけれども、花、それもまた聖書の他の箇所で、ね、シャロンの花、それはイエス、君を表しておりますね。蜂たちは花のところに行って蜜をかき、集めるように、私たちキリスト者もですね、シャロンの花、誠の花婿であるキリストのところへ行って、蜜を、本当に甘い御言葉の蜜、イエス・キリストとのその誠に甘いひととき、それをかき集めて、それを巣、教会に持ち帰って、人々にシェアしますね。そして、本当にキリストの甘さ、キリストの奥深さ、キリストの麗しさを、集めている。ね、このミツバチは、ほふられた獅子の、その、ところに巣を作りましたように、私たちも、ね、キリストの死、そこにこそ集まって、そこに巣作りするべきですね。そしてそこにキリストの甘さを、蓄えていくべきです。サムソンは、その獅子の体の中にできた蜜、それをかき集めて、それを自分自身も食べ、またその自分の両親にも、ね、父母にもそれを分けましたように、本当に蜜、それは自分自身を潤し、また自分の家族を潤します。ね、家族にもその甘さを分けるんですね。父と母はその甘さの由来が分かりません。でも本人は知っております。これは獅子から、ね、死んだ獅子から集めたものだ。私たちも、本当に、ね、家族の中で一人救われるならば、ね、主イエスを信じなさいするならば、あなたも、あなたの家族も救われます。見言葉がありますけれども、家族の中で誰か一人がですね、イエスさんを信じて救われたであるならば、救いがその家族に訪れます。その家族は、ね、その人本人がキリストにあって、本当に作り変えられて、その一人が、ね、家族の中で救われた一人が甘さを家族全体に持ち帰るんですけども、でも家族の人々はそれを、その由来を知りません。とにかく甘さを味わうんですね。キリストにあって作り変えられた甘い人格、甘い人生。それまで、家の中においては、決して人間的な技では作り変えられることもなく、ただただ病んでいき、ただただ、罪に走っていく。そのような子がある日、突然変わっていく様を、ね、親は、神様を知らない親は見て、その甘さに預かることができる。親は知らないんですけど、でも本人は知っている。それはキリスト由来である。ほふられた子羊、ね、ほふられた獅子、それに由来し、そして死んだ獅子から、ね、ほふられた子羊キリストから甘い蜜が、ね、滴って、それを、本当に私たちはそれを享受することができる。それを家族に持ち帰って、家族にもその甘さの恩恵に預かることができる。本当にキリストイエスにあっては不思議続きですね。この、御言葉、まあ、おそらくこういう解釈は、まあ、初めて聞いたと思うんですけど、私も、まあ、ちょっとこの御言葉の準備を、していて、あ、この獅子、一体この謎は一体何だ、なんで獅子から、ね、蜜が出るんだ、まあ、でも単純に他の御言葉の、ね、獅子っていうことで検索すればいくらでもヒットするのはやっぱりキリストと本当に、関係があるんですね、獅子は。まあですから私は単純にそれを採用しました。実際にキリストは獅子の子、ユダ族の獅子、ユダ族から出たものであり、そしてキリストはほふられました。黙示録においてはユダ族から出た獅子が7つの封印を解いていき、そして人々はほふられた子羊を褒めたたえている。まさしく本当に聖書至るところにキリスト尽くしなんですね。キリストのご性質が至るところに散りばめられており、この詩式にも本当にキリストのご性質、それをたくさん垣間見ることができます。まあ、ただ、サムソン自身、本当に問題の多い、裁きつかさではあったんですけども、でもそれでも主はですね、そんな、まあ、かろうじての彼の、 その、ね、頭の毛を剃らないという、かろうじてのなじる人としての、その決まりを守っていたがゆえに、カエさんは、このサムソンを、裁きつかさとして用いられます。それについてはまた後に見ていきたいんですけれども、とにかく私たちは、本当に世の汚れ、世の罪、その飲み食い、そこから離れて、本当に誠に麗しいキリスト、シャロンの花であられるイエスキリストから蜜を集めて、教会に持ち帰って、家族にも持ち帰って、そのキリストの甘さを本当に多く人々にシェアして、それ私たち自身はその蜜によって養われて、どんどんキリスト者として成長していく、皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、本当にあなたの麗しさを私たちは慕い求めます。あなたは獅子であり、本来人を食い尽くすべきお方であるはずが、しかしあなたはわざと人の手によって引き裂かれて、そしてその死によって私たちは救われました。引き裂かれたそのあなたの体から滴れ落ちるその血潮によって私たちは清められ、引き裂かれたそのあなたの身体に私たちもそこから食べて、そのあなたの御言葉の甘さ、麗しさを味わい、それによって自分自身が養われるばかりでなく、家族にもその甘さを提供することができる。本当にその素晴らしい恵みを、あなたの素晴らしい福音のその甘さを感謝いたします。本当に私たちはただあなたに会って歩み、行動し、あなたの働き人として、本当に私たちはサムソンのように問題が多いものであり、あるんですが、でもそれでもなおあなたは御霊を私たちから離れさせず、本当に憐れみ深く私たちをあしらってくださることを感謝いたします。どうか私たちは本当に問題多いものではなく、あなたに喜ばれるものとして、働き人として整えられていきますように。今日いただきましたこの甘い御言葉に感謝して、私たちの尊き主、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。人の邪悪に満ちたその性質は、人を憐れむために来てくださった方をも主を裂いてしまう、裂いてしまうものです。でも主よ、あなたは王としてこの地上に来られた時でさえも、人の手にかかり裂かれて、良いほどの小さな力なき形を取ってくださり、あたかもサムソンが裂いた小さな獅子のように、あなたは人々の悪によって十分に裂かれる子羊になってくださったことを感謝いたします。あなたの裂かれてはいけないその体が十字架の上で裂かれたとき、主よ、あなたの体には本当に私たちを生かすための蜂蜜がたんまりと、たんまりとそこには増し加えられ、そして主よ、運ばれた御言葉、あなたによって運ばれた御言葉のその甘さによって、十字架を通り、十字架を得た者はみんなその御言葉の蜂蜜に、救いの蜂蜜に、命の蜂蜜に預かる、その幸いを与えてくださったことを感謝いたします。サムソンが 自分が咲いたその獅子の体に宿っている蜂蜜の群れ、そして蜜の甘さに預かり、そして自分の親にもそれを分けて食べさせたように、私たちキリスト者一人一人もイエス・キリストの十字架の死に預かり、その死に預かったもののみが味わうことができる御言葉と命の蜜に豊かに預かることができますように。主よ、あなたがこの偉大なる奥義を私たちに示し成し遂げてくださったことを感謝いたします。今日も私たちはイエス・キリストの死に預かり、そしてよみがえられたその命を信じた者となって、その死に与えられている甘い命の蜜をいただきます。御言葉の命の蜜、命の蜜、それを私たちがたくさん食べて、そしてイエス・キリストの御名と血潮と命と栄光、父なる神様の愛、憐れみ、許し、その恵みの蜜を他の家族にも運ぶことができますように、私たちを祝福してください。今日与えられたこの御言葉を心から感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。世界とその中に住む多くの人々は今日もこのイエス・キリストを豊かに聞いて、豊かに信じて、豊かに救われますように、そしてイエス・キリストの死に預かり、その死に預かった者のみが味わうことができる御言葉の蜜の味わい、命の蜜の味わいを、より多くの人々が救われて味わうことができますように、今日も祈っていきたいと思います。イスラエルのために祈ってください。イスラエルのすべての人々がイエス・キリストを信じて、その死に預かり、そのよみがえりの命にも預かることができますように、そしてイエス・キリストを信じた者だけが味わうことができる、その御言葉と命の蜜の味わいをして、そして豊かに祝福されますように、今日も祈りましょう。イスラエル全土に主イエス・キリストにあって平和が訪れますように、今日も祈っていきたいと思います。アメリカやヨーロッパのために祈ってください。彼らはかつてイエス・キリストを携えてこの国に来てくださり、彼らが伝えてくださった福音によって私たちの親、私たちの兄弟、姉妹は救われました。その伝えられた福音によって救いの働きは続けられ、私たちが救われ、私たちの子供たちも救われつつある今、私たちは救われたこの命を感謝しながら、アメリカやヨーロッパにいる教会、そして命を運んできてくださった兄弟姉妹のために祈りたいと思います。